Films Radio.
みなさんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日はなぜ40年も無線をやってられるのかです。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、というわけで、はい、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
ブーベ島の運用はどうなってるんでしょうね。
はい、
はい、というのはちょっとやっぱりビデオの収録の関係でね、はい、ちょっと前に撮ってる
んで、そうすいません、
最新情報はちょっとお流しできないんですけどもね、はい、まあ、現時点で、インターネット上で、
ね、ついてるかな、そろそろ始まったかなぐらいの感じでしょうね。
はい、はいはい、またね、いろんな媒体でね、確認いただきたいなと思います。はい、からヨタジャパン、
はい、
YOTA ですね、ヤングスターズオンディア の、はい、活動が、ね、だんだん始まってるんですけどもね、実は早速ね CQC、はい、2月号、これにね、学校のね、記事が載ってるということでね、
はい、
CQC なんですけどもね、まあ、最初の、はい、ほんまカラーの最初にね、学校クラブ訪問、
はい、
という感じでね、こう載ってます。
あ、いいですね。
は
い、
今回はね、東海中学校高等学校ということでね、はい、前番組でもね出ていただいた須田さん JR2KUHB、はい、須田さんがね、はい、お書きになってるんですけどね、
はいはい
はい、ヨタジャパンのね活動もどんどんとこれから活発になって、
そうですね、
まあ、若い方による若い方の活動、
そう、それが重要なんですよね。
はい、そうですね、はい、古い人は後ろからアドバイザーで、
ね、彼だけ、
はい、それだけもう何も言うなと
そうそうそう、
はい、ということなんで、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、さてさて、今日の、ね、特集なんですけどもね、
はい、
40年もなんで無線やってられるんという感じなんですけども、だいたいね、中学高校、人によれば小学校ぐらいに免許取って、
はい、
まあ、それからずっとやってて40年、ということはもう
ええ
年ですよね。
はい、
なんで考えたらね、まあ、趣味って割とね変化するの多いんですけども、
はい、
まあ、人によったら、ね、なんかずっとやってると、
はい、そうですね、
方がいらっしゃる、まあ、人のことは言えないんですけど、
はい
はい、まあ、お聞きになってる方もね、うん、確かにとうなずいてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今日は、ね、はい、そういうそれをねちょっと、酒の魚じゃないですけど、
はい、
ちょっとそういうのでね、ちょっとフリートークの感じでね、はい、話してみたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
では
ね、
それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、では今日のテーマのね、なぜ40年も無線やってられるのかを考えてみたいと思います。
はい、まあ、結局アマチュア無線の魅力、ね、ってことですけどね。
まずね、無線を始めた時期とかね、はい、きっかけということなんですけれども、はい、ディレクターはどうなん
ですか？私はね、中学生です。
あ、中学校ですか。
はい、中学生の時に、はい、まあ、小学校の頃からあの雑誌、うん、
はいはいはい、
なんか雑誌の後ろの方に、無線雑誌じゃなくても、なんかちょっと科学みたいなやつの後ろにとか、
ね、
ありましたよね、はい、免許を取ったら世界中と話ができるのが書いてあった、
ね、はい、
まあ、それでこうちょっとは興味があったんですよね、うんうん、それで友達がね、たまたまやってて、うん、で無線をやってるところを見たんですよ、はい、
あ、
うん、彼はお父さんと一緒にやってたんですけど、でうちに無線機があって、うん、で更新してるところを見て、はい、これ面白そう、
なるほどというところです
ね。というところから始まりましたね。
はい、私の場合はね、実は親父が昔から電気好きなんですよ。
あ、はい、
で、まあ、もう戦前生まれなんで、
はい、
戦後もラジオを作って人に売りつけたり、はい、売りつけたら あげたかもしれませんけどね、はい、うん、まあ、作るのが好きでね、まあ、自分で当然聞くのを持ってましたけど、まあ、そういうのを作って、はい、で人にね、渡したりしてて、アマチュア無線じゃないんですけどもね、そういう、まあ、電気のことが好きで、それから、まあ、私も一緒にやってましたけど、O ゲージというね、今 N ゲージが割と流行ってますけど、
はい、鉄道ですね、
鉄道、はい、でかい線の幅このぐらいあるかな、
結構広いですよね
結構広いです、はい、大ゲージでちょっと遊んでたり、でそれのコントロール用のね、 トランス、あれ電圧制御するんでね、
はいはいはい、
でそういうのを、ね、自分で巻いたんですよ。
すごいですね。
で、まあ、親父が基本的にはやってたんですけども、はいはい、私それ手伝ったりね、でその本をあの買うの高いんで、あの図書館に探しに行った、
ね、
まあ、そういう感じでね、はい、ずっとやってまして、で、まあ、それが小学校の頃で、
はい、
で、まあ、別にアマチュア無線はその時全然知らなかった、
はい、
うん、で中学に入っても別に知らなかった、
はい、
でまあ、その時はあの、まあ、放送部やってたんで、
ね、あ
まあまあそういうふうな、はい、あの声を出したりするのはまあまあ苦手な方じゃなかったんで、
はい、
で高校の頃になってきて、まあ、アマチュア無線というものがあるというの、まあ、当時の初歩のラジオとかね、
あ、ありましたね、
まあ、無線じゃないワイヤレスマイク作ったり、ね、
はい、
まあ、それ電波を出すということに、まあ、ちょっと興味出てきて、
はい、
で当時通信教育あったんですよね、
はいはいはいはい、
でそれに一応あの加入して勉強したんですけれども、ちょっとオーディオの方に走ってしまいました、ね、
そうですか待機がずっと下がって音声待機ということ で、
はいはい、音声待機のみになりまして、
はいはい
はい、まあ、そういうことで、で結局免許取ったのは大学の頃かな。
あ、はい、うん、そうですか。
そうなんですよ。で、まあ、それのきっかけというのは、まあ、別に取ったことなかったんですけども、まあ、無線、まあ、面白そうやなと、
ええ、
うん、まあ、ラジオ作ることもしてなかったし、
はい、
まあ、無線で話してみようかなという感じですね。
ええ、ああ、うん、大学はなんか無線部かなんかね。
あ、全然関係ないんですよ。なぜかしら一人で勝手にやってた、うん、だから周りのよくあの私無線やってからもね、あの近くの子供たちがね、
はい、
アンテナ見て来たりしたんですけども、
ええ、
考えてみたらそのアンテナのある家に行って見せてくれと言って行ったことないなと。
ああ、そうなんですね、
う
ん、
どうなんですよ。
私はね、中学校の時にその、うんうん、友達のところに結構入り浸って、
はい、なるほどなるほど、
無線で更新してるとこ見せてもらって、はい、で中学生ってやっぱりこう背伸びしたい時期じゃないですか。
そうですね、
ね、
あれもこれもやってみたい、
あれもこれもやってみたいし、うん、なんかちょっと大人に見られたいみたいなのがあって、あ、なるほどね、でその無線を話を聞いてると、うん、やっぱ相手の方は大人なんですけど、我々は、ね、大人扱いしてくれるんですね。
あ、そう、あの声を出したら対等ですからね、
はい
はい、
中学生なんだけど、うん、一応丁寧な言葉を使ってくれたり、
そうですね、
うん、一応ね、あの、はい、相手は中学生と分かってるかもしれないけど、はい、一応大人扱いしてくれるんですよ。そ
う
です
ね、まあ、まあ通信なんでね、やることはもう、はい、絶対に決まってます。大人、はい、子供関係なく、
そうですよ ね、
ね、あの法律ですか、
はい
はい、
でそういうこともあって、うん、じゃあこれはなんか、うん、それでちょっとハマったところもあってね、我々、私をね、うん、見てこられて、それからしばらくちょっと経ったところから、たまたま昔からの友達が、
はい、
講習会を受けるから、
はいはいはい、
一緒に行かないっていう誘いを受けまして、
は
い、
なるほど、
でその彼と一緒に講習会、うん、
あ、
当時はね結構行きましたよ。2週間くらいね。
あ、そんなに時間かかって
たんですか。1日じゃない、昼間はやらないで夜のコースだったんですよね、
う
ん、
あ、そうかそうか。今は1日、あ、まあ、4話は2日ですけども、
ええ、昼間で一気に
行っちゃいますよね、
ええ、
あ、それを時間分割して、
はい、
1週間の間に、あ、次回が1週間ごと、
そうですね、うん、2週間か3週間行ったと。昔時間も多かったので、
あ、なるほどね、
結構時間ありましたけど、うん、それで通って、はい、その友達と一緒に、
なるほど、ね、
で免許を取りました、うん、電話級でしたね。
電話級ですね、当時ね、
当時はね、
電話級、電信級、
はい、
まあ、2甘い1甘いまで言い方変わるんですけどね、なるほどね、
うん、でその友達が、うん、無線機をお父さんに買ってもらって、
なるほどね、
で開局したので、はい、もうそうしたら毎週週末はその友達のうちですよ無線機いじって、ね、聞いて、
なるほど、
ね、まあ、そこから始まりましたね、
うん、私もまあ、そういえばオーディオ、まあ、好きでやってたんで、まあ、それの傍らで BCL やってましたからね、そういえば、
はいはい、
うん、海外の放送を聞いたり、で、まあ、その時にアマチュア無線のバンドも、まあ、7メガですけども、ね、
はい、
入れますんで、まあ、当時、初めの頃は AM やって、まあ、途中がもがもが言い出してなんか思いましたけど、まあ、そこが一つのきっかけかな。
あ、うん、
ね、無線の、ね、AM の音だったら普通のラジオから聞けますけども、うん、SSB にだんだんなってきた頃なんで、うん、もがもが言い出してこれないんじゃと、
はい、
いうのも一つの興味かもしれないですね。
そこでちょっと関心が深まったというのかね、う
ん、かもしれませんね、
はい、
だから結構海外の放送局 の、 まあ、ベリカード、
はい、
うん、あ、まあ、QSL カードですね、結構ありましたから、ね、
は
い、結構綺麗なね送っていただけるので、
そうですね、
はい、
はい、進歩コートでね、
そうそう、
進歩コートでレポートしてね、
SINP をね、
はいはいはい、
はい、まあ、そんなことをやってましたね、
だから、 そうやって友達の家に通ううちに、うん、その電波が飛んでくることがすごく面白くて、
そうですね、
なんでこんなところ聞こえるんだとか、うん、日本国中で、ね、うん、いろんなところ聞こえるし、うん、時々海外も聞こえるし、
そうですね、
そういうのがやっぱりきっかけですよね、はい、ですね、
まあ、私も、まあ、海外の放送を聞いてて、まあ、さっき の, あの斜めがじゃないけども、うん、あの海外の、ね、曲もたまに聞こえますんでね、はい、やっぱり、うん、まあ、やっぱりきっかけはきっかけですね。
そうですね、そういうとこですよ ね、まあ、電波が飛んでくるのが面白いっていうのね、うんうん、
あ、それと私ね、高校の時かな、あの、はい、流星群が来ると、流星反射で、あの、
あ、はいはい、
あの電波捕まえるというのがありますよね。
ありましたね。
で、当時なんで、あの、まあ、特に無線機とかないんで、
はい、
あの FM の電波がね、
あ、結構急になんか遠くのやつが聞こえるようになるとかね、そ う, そういうやつありましたね、はい、
だから、あの例えばもうパイロット局という感じかな、はい、あの、ね、要するに例えば九州とか広島とかね、はい、そういうところの局に決めましてね、まずね、はい、で周波数当然分かりますんで、
はい、
で、まあ、当時一応 FM もアンテナ、あの、まあ、オーディオやってたこと、
はいはいはい、
FM もアンテナつけてたんで、
しっかりヤギアンテナかなんか、こう、
いや、あのね、あ、ヤギも 3LI か 4LI か使いましたけど、はい、あの一時ルーピックアンテナみたいな、これなんか、あの、ある特定メーカーの名前の商品名なんですけどね、あの今言ってる、ヘックスアンテナとよく似た原理のアンテナがありましてね、
はいはい、
あの丸いんですよ、で指向性がカジオイドという基本的にはヘックスなんですけどね、
はいはいはい、
うん、同じような原理のやつがありました、それを使ってましたですね、はいはい、でそれをね、実はその、流星の方に向けて、
はい、
ちょっと、あのいつもね、あれ、あの大阪なんで、あの湯守山言うて大阪の、
はい、
生駒の近くの、はい、とこ向いてるんですけど、そっちだと広島と反対方向なんで、あのそちらの方に向けて、流星群来た時に受信しましたね、ね、友達来る会が来るで来たんで、でその時はね、あの聞こえなかったんですけどね、はい、残念ながらね、
ああそうですね、うん、失敗に終わった
んですね、失敗に終わったんですけどね、うん、でも、まあ、そういうふうなこともやったりしてたんで、まあ、やっぱり電波というの不思議さ、
はい、
うん、あの不確実性、
はい、
そういうところの魅力に、
そうですよね、そこにハマるんですよね、
うん、まあ、そういう意味じゃ衛星通信じゃないけども、
はい、
当時からそれは行革ローター作ってたんですね、手動行革ローターですね、
あ
自分で、あの、あのアンテナをグリグリグリと上げました
はいはいはい、はい、
うん、ちょっと方向変えるの結構難しかったですよね、
そうですよ、きっちり止まってるとね、難しいですよね、
なかなかしんどかったですけど、
はいはい
はい、まあ、そんなことやったんで、まあ、そういう意味じゃ、うん、そういうのも一つのきっかけかな、
そうですね、うん、やっぱり電波の不思議さ、
そうですね、
電波の不思議さっていうんでしょうかね、
はい、
なんかそういうところにこう、うん、はまるんでしょうかね、
あ、そうです、あ、そういえばね、私もあの BCL やってる時に、あのその時間帯によって周波数が変わるんですよね、あ、はいはい、ここは聞こえる、ここはこの周波数、この時間やったらここは聞けるとかね、
はい、
同じ国でもあの別の周波数じゃないとその時間聞けないとかあるんで、はい、まあ、そういう時もなんでこんなんなるんかなという、そういう疑問もありましたね、
あ、そうですね、うん、確かにあの放送局短波帯は、うん、はい、この時間はアフリカ向け、この周波数です。この時間はアジア向け、はい、この周波数ですって違いますよね、
はい、違いますよね、うんうん、やっぱりその時にそのだそうするとやっぱり 何でが何が原因かということは、
はい、
まあ、今放送を聞いている方大体ご存知のこと多いと思うんですけど、やっぱり太陽活動なんですよ、
ね、はい、あ、そうですね、
まず朝昼晩で、はい、違うということ、それから太陽の黒点数によっても変わると、
はい、でそうですね、電離層の様子が変わってくるわけですね、
はい、だそういうところやっぱり奥深いですね、
はい、そうですね、
まあやっぱり電気系が好きな人の一つのハマってしまう一つのきっかけ、
うんうん、確実に聞こえたらね、逆にね、うん、あんまりハマらないのかもしれないですよ、
あ、そうですね、
うん、でもこれが、うん、今日は聞こえたんだけど、そういえば明日聞こえるかな、うん、どうかな、昨日も聞こえなかったなっていう感じの、うん、やっぱりその不確実性が、
そうですね、
これがハマる要素でしょうね、
はい、そうでしょうね、やっぱり、きっとまあ、きっちりとつながる通信というのはそれなりに重要なんですけども、
はい、
きっちりつながらない通信というのも面白そうですね、
面白そうですね、うん、
ね、
はい、
まあ、普通の放送でこれやるとちょっと、
あ、そうそうそうそう放送とかねプロの通信じゃダメなんですけど、
はい、
我々、利益に関係ない
おば
ちゃですから、
そうですね、はい、
やっぱりそういうところがね、自由になるというかね、
そういうところが多い
ですね、勝手にできるというかね、はい、そういう楽しみありますよね、
そうですね、まあ、そういうので、
うん、
で、まあ、皆さんもね、リスナーの皆さんもね、どういうきっかけからきっかけで
ね、
またお問い入れいただきたいですね、
そうですね、ぜひ何かね、はい、私のきっかけはこうだったが、ここにはまりましたとかね、
そうですよね、
そういうのをいただけると嬉しいですね、
であと、まあ、こういうか、じゃあ、まあ、電話電信ということでね、まあ、まあ、まず4アマ取って、
はい、
でその次やっぱり電信、それでは出れないんで、
はい、 ね、そうですね、昔は電信級というのはちゃんとありましたからね、
うん、そうですよね。でだんだん資格を、上位の資格を取っていきたいという、そういうのが今度別の意味で出てくるんですよね。
今度はそういう意味で、あの電波、うん、電波の不思議にはまって、うん、今度は何て言うんでしょう、上昇志向じゃないですけど、
そうですね、う
ん、なんかそういう資格を取る楽しみというか、
で、あの資格を取らないとできないモードってやっぱあるんですよね、
う
ん、
ありますね。
あの昔 RTTI は二山以上しかできなくて、はい、
テレビも二山以上だったんですよ。
そうなんですよ、はい、うん、今はまあだいぶ変わりましたけどね、はいはい、まあ、そういうのもありましてね、まあ、やっぱりそういうところも、あのいわゆる興味プラスそういう向上心をくすぐってくれる、
はいはいはい、
満たしてくれる、くちくちくちくちと、そういうものがあるんちゃうかなと思いますね、はい。ということでね、前半はね、ちょっとまあなんでハマったかという、まあ、きっかけ、
はい、
ね、お話ししましたけども、はい、また後半ちょっと続いてお話したいと思います。はい、はい、ということでね、ここでね、QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会について順次実施エリアを拡張してまいりましたが、2018年度より本州全域で実施いたします。新しいエリアにおける実施予定をお知らせいたします。北陸エリア第4級アマチュア無線技師は7月から8月に金沢市、福井市で、第3級陸上特殊無線技師は5月から6月に同じく金沢市、福井市で実施予定です。中国エリア第4級アマチュア無線技師を3月から6月に広島市、岡山市、下関市で、から第3級陸上特殊無線技師を5月から6月に同じく広島市、岡山市、下関市で実施予定です。お近くにお住まいの方は、ぜひこの機会に受験をご検討ください。続いて2月3月に予定しています養成家庭講習会の日時と実施場所をお知らせいたします。申し込み締め切り前に定員に達する場合がありますので、お早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師です。関東エリア東京都目黒区3月24日25日信越エリア長野県松本市3月10日11日新潟市東区3月17日18日東海エリア三重県桑名市2月24日25日名古屋市中区3月17日18日近畿エリア京都市右京区3月3日4日兵庫県姫路市3月24日25日次に3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。こちらは1日で取得することができます。関東エリア相模原市中央区3月3日東海エリア名古屋市中区3月4日近畿エリア神戸市中央区3月18日次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。第3級陸上特殊無線技師関東エリア千葉市中央区2月24日相模原市中央区3月31日信越エリア新潟市中央区3月11日長野県松本市3月25日近畿エリア京都市右京区3月31日第2級陸上特殊無線技師です。東海エリア名古屋市中区3月10日11日詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。またはお電話の場合、東京 03-5431-5732 東京 03-5431-5732 までお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
J1NAM 美濃和です。今年もハムヘア会場来ました。ハムのラジオ、
では今日のテーマなんですけれどもね、はい、なぜ40年も無線をやってられるのか、はい、ということで、ね、引き続いて、ね
はい、
楽中してみましょう。
楽中です、そうですね。
まあそんな感じですけどね。はい、はい、まあそんなわけでね、まあ無線をまあなんとか始めたということで、はい、で、まあ無線といってもね、まあ一般的にね、無線といったら、まあアマチュア無線といったら、なんか、まあ昔からマイクに向かって、ボソボソ喋ってて、暗い趣味やなと、はい、よく言われたん
です。暗いところでヘッドホンしてね、
そうなんですよ。
聞いてるよってみたいなイメージですね。
は
い
は
い
は
い、
そうなイメージはあるんですけど、まあまあ、やってる人間に対して、とったらそういうことも別にないんですけどね。 はい、みんなで寄って集まってね、宴会したり飲むのが楽しみやとか、ね、からハムフェアとかね、そういうところであるんですけどね、はい、まあ、まあ大体家で見る姿を言ったらね、大体黙々と
無線機に向かって ね座ってますね、皆さんね、
待ってますんでね、はい、まあ、そんな感じがあるんですけれども、はい、まず、無線をやりだした、まあ、本人とすると、まあ、その無線をやりだした、まあ、ちょっとやっぱりなんというか道がだんだんと分かれてくるわけですよね。
そうですね、
はい、でまずスタートは DX 派か、
はい、
国内派かと、
あ、いうことで、ね、それもありますね、
はいはい、どっちがいいとかね、どっちが悪いとかね、そんなことはなくって、はい、まあ、自分がどういうところでどういうふうな QS をしたいかというところなんですよね。で、まあ、国内は国内で周波数の伝播の仕方とかね、はい、斜めが 3.5 とか結構中心になるところがありますしね、夏場とかは、うん、ハイバンドが
広がって、ね、
だんだん8から7開けてきて、あ、まあ、大阪の場合ですけどね、1に来て、で3はまあローカルなんでほとんど聞こえずに、
はい、
もう本間の電波の見えるところしか行かないので、はい、でずっとね、うん、いろんなところが聞こえてくると、
うん、時間帯によって ね少しこう変わってきますよね。
で、まあ、いろんな軍師、いろんなところで QS をしたとかね、うん、はい、モービルさんとかね、まあ、自分もモービルでね、はい、HF 積んでいったりね、まあ、結構国内面白い、やりだすとね、
そうですね、
面白い、
国内でも十分面白い
ですね。そうですね、うん、で今度海外に向けると、うん、まあ、やっぱり周波数とか時間とかによって聞こえてくるところが違うし、
はい、
ね、結構面白い、
ペディションとかあってね、
そう
そこと一生懸命聞いて、
う
ん、あ、聞こえたっていうだけでも満足しちゃうという、ね、
そうですよね、うん、結構そこらがね、その個人個人で、まあ、どういうことところが好きかなというところ、はい、これはやっぱり趣味の
範囲ですからね、
範囲ですよね。だからそこが どこが好きかということで、どんどんその中に
分かれていく
はまっていくと、
まあ、そういう、こうアマチュア無線と一言では言うけども、うん、こうすごくこう幅が広いっていうんでしょうかね、
そうですよね、
こう多様性があるっていうんでしょうかね、はい、こう広がってるのがやっぱり一つの魅力かな、
魅力ですね。でその一つの、例えば国内のQS 掃除しても、うん、ハマるとだんだんとどんどん奥が深いんですよ、
はい、
JC 視察を目指すとこれ
そうなんです、ここはどうしてもできない市があるとかね、
だからどうやったらできるのかと考えたりしますし、ね、
はいはい
はい、結構非常に面白いところ、
そうですね、いろいろ工夫をしたいと、うん、うまくいかないところがいっぱいあると、う
ん、まあ、そんな感じ
ですね、そういうところがね、やっぱりなんかこう、はい、一つの魅力ですね、うん、
で今度、まあ、DX に今度目を向けると、まあ、同じようなことがあるんですよね、まあ、どこの周波数でどういう時間帯が聞こえるかもありますし、
はいはいはい、
でここのカントリーまでやってないとかね、
はい、そうですね、
まあ、国内でもいろんなところ、まあ、ペディションじゃないけど、どういった移動運用とか、ね、していただけるんで、珍しいところあるんです、はい、今度は海外は海外でね、まあ、今のブーベと、
はい、
含めましてね、ここ今度行ってくれるとかね、
はい、
南極できたとかね、
はいはいはい、
南極でも昭和基地だけじゃなくてね、いろんな
国を来ちゃいますね、ありますからね、いっぱいね、
そういうところを集中してやっぱり南極が好きだという方とかね、
はい、
ヨーロッパ派、アメリカ派、
うん、
ね、
アメリカでね、実はカウンティーとかね、
そうなんですよ、
州とかね、
いろいろあるんですよね、
ヨーロッパもヨーロッパの国々とでね、
ありますよね、
ありますからね、は
い、で、まあ、国内もそうなんですけど、やっぱり、まあ、普通のまず CQ とかね、RS レポートは送る場合は、大体、まあ、標準語に近い。
はい、
言葉でやるんですけども、まあ、だんだん慣れてくると、お友達になってくると、ローカル言語でしたりして、ね、結構これは面白いでしょ、ね、
はいはい、
うん、でそれと同じように海外は海外でね、まあ、イタリアの方はイタリア風の言い方です、
ね、まあ、基本的に英語ですけど ね海外の場合はね、うん、イタリアなまりとかね、
とかね
いろんなところのなまり聞けるし、
ね、面白いですよねこれね、
はい
はい、これまあ、そういう意味で、まあ、DXまあ、国内派、まあ、その2つに大きくまず分かれて、
ね、はい、そうですね、うんうん、大体ね、そんな感じで、うん、大体そうやってあれですかね、 DX なんかでも、うん、この周波数でできないとか、あ、うん、この周波数がいいとか、こう季節によって違ってくるので、で、ね、皆さんやっぱり無線機もアンテナも整備し始めるんですよね。
そうですよね、
はい、うん、ね、ある程度よく していくよっていうのはありますね、
そんな感じありますね、からあとまた周波数の、
はい、
周波数別に考えると大きくやっぱり、はい、VHF、UHF か HF か、
そうですね、
そうですね、うんうん、高い周波数か低い周波数か、まあ、2メーター430とかね、
はい、
まあ、そういうふうな高いところとか、
はい、
から、まあ、HF でもね、ローバンド、ハイバンドありますけど、まあまあ 3.5 あたりを やってる方とか、
はい、
私みたいにハイバンド好きとか21ギガ好きとかね、はい、6メーターってどっちなんでしょうね。 まあ、一応あの VHF なんですけどもね、
周波数は VHF なんだけどHF に近いですよね、
そうですね、
感覚はね、
はいはい、ということで結構ね不思議なバンドなんですよね、
はいはい、
だから6メーター大好き人間ってめちゃくちゃ多いんですよ。
多いですね、うん、しか減らない人が多い、
多いです、はい、うん、6メーターは実はこれハムラジオでも初めの頃かな、
はい、
特集したことあるんですけども、もう6メーター大好きな方はねもうすごいです。
そこしかやってないんでね、はい、すごいですよね、
うん、で本当に不思議なバンドでね、開けるときはねもう海外バンバン入ってくるんですよ、
はい、
で開けないときでも国内結構
ポツリポツリね
聞こ
えてきますよね、
はい、だから結構面白いバンド、
普段はねシーンとしてる
んですよ。そうなんですよ、何も聞こえない、
何も聞こえないです、
うん、で4メガの幅ありますね、結構いろんな実験バンドでもできるんですよね、はい、まあ、あの大体使ってるのは下の方の50メガのですけれどもね、はい、まあ、そういうふうなところがあります、まあ、結構そういうバンド別に好き、好き嫌い
あります、ね、まあ、
嫌いということはないですけどね、あの苦手なところとかね、
そういうこう周波数とかによっても趣が全然違 う,
そうです、ね、違いますよね、
それによってやっぱりこう、なんて言うんでしょうね、
うん、
飽きないんですよね、きっとね、飽きないんですよね、いろんなことが次から次へ出てきて、
う
ん、
そうですね、
例えばあのモードなんかでもね、はい、デジタルモードが出てきて、
そうですよね、
SSB で最初喋るだけだったけど、うん、やっぱり飛ばないからっつって電信やってみたいなと思って、うん、はい、電信やってはめて、でいろんな上級資格を取って、うん、でそれから今度はデジタルモードが出てきて、うん、っていう、こうなんか飽きない、
そうです、ね、
次から次へとこう皆さん新しいことを開発したり ね、
うん、
いろんな幅広いこと
やって、今デジタルやっぱ JT ですね、やっぱり JT、FTA とか
はい、
JT、FTA とか結構、
ね、うん、出てきましたよね、
うん、まあまあそういう、まあそういう意味はモードもかなり、
モードもありますよね、
奥深いですよね、
奥深いですね、うん、FM だって結構飛ぶんで、
そうですよね、
高い山登ったりね、
う
ん、
そうそう、ありますね、
急にあの e スポで28メガなんてやってると、うん、e スポでね、はい、拾ってできますからね、
あのパルルの方でもね、あの局長とかやってますから、アマチュアテレビ、
はいはい、
これ 5.6 ギガかな、
はい、
うん、あの山の上に上がって、で向こうの山と
そう
QS をするとかね、
できますよね、
はまりきってますね
、うん、だから
それとね、あの APRS というやつやってるんですけど、はい、まあ、先ほどのあの、まあ、2メーター使うんですけれども、はい、あのこれね、エスポとか出るとね、はい、普段はねもう、見通しのとこしか見えないんですけども、はい、実は例えば九州とかね、
あ
でも直接入ってくるんですよ、
大阪ででも九州が入ってきたり、
そうなんですよ、 あれこれずっとあのデータ記録してるんでね、
あそうですよね、
いつ、APRS、そうなんですよ、あの分かるんですよね、
はい、
うわこんな、こんな、あでこれが出たら、あ詰めて SSB だよという、パイロットみたいになってる、
あそういうことですね、
はい、まあ、ビーコンまがいですね、
うん、
まあ、そんなこと、まあ、話しだすと、そういう、やっぱりどんどんのめり込む、
そんな感じですよ、ね、
ところがありますよね。
ということは、あれですかね、うん、やっぱり電波の、うん、電波の不思議、
あそうですね、
それと、あと、次から次へと、はい、いろんなことができる幅の広さ。飽きない幅の広さ、
ね、
この辺が40年の秘訣でしょうかね、
やっぱりそんな感じですね、やっぱり趣味というのがやっぱり一番いいですね、やっぱりお仕事ではないというのは、
そうそうそうそう、利益に関わらない、うん、ところでね、
だからあの仕事忙しくなるとやっぱり QRT から QRX というかな、あの、まあ、この給付後の使い方はあんまよくないかもしれないけど、あのお休みする場合もありますよね、
はい、
それはそれでね、別に構わない、
仕方がないんですけどね、
だからそういう自由なところもあるんで、
それはありますね、はい、趣味であるからゆえに、やってもやらなくてもいいというところもありますよね、
マストじゃないですからね、
はいはい、
強要されるもんじゃないし、ね、
はい
はい、まあ、そんなところでね、まあ、あとはあのアワードとかね、
はい、
もういろんなもう先ほどの新しいこともどんどんありますから、
はいはい、まあ、そういうところへのが、われわれ40年も、
そうですよね、
しかもアマチュア無線の番組までやっちゃってる
という、はいはい、そうなんですよ、
一つの
ところですよね、
原因要因かな、
はい、
という感じですね。
はい、
はい
はい、JE7ROI と申します、ハンドルネーム TAMA たまたまやんで出ております。はい、ようやく定年退職して、ね、時間がいっぱいできましたので、これからバシッバシね、アマチュア無線を楽しんで、死ぬまで頑張りたいと思ってます。ハムのラジオ。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今日の番組いかがでした、はい、あの皆さんもね、こういういろんな、はい、 無線に何でのめり込んだかという、はい、お手入れまでいただきました。
そうですよね。いろいろあると思うんですよね。
そうですよね。はい、はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM ファで聞く以外にもインターネット系のサイマール放送でもお聞きいただけます。サイマール放送スマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリが、おすすめですので、 Android、iPhone どちらでも OK です。ジングルお便り、募集しておりますので、メールの場合はham@hamsradio.netham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またお便りの場合はハムのラジオのホームページからも投稿できますのでよろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画の提供でお送りしました。
いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待っている。どう